これは聖書に記してあることではありませんが、エリザベス・エリオットの伝承、古くからあった物語にこのようなものがあります。イエス様が弟子たちに、私のために石を一つ持ってきてくれないかだと言われると、ペテロは小さな石を一つ持ってきました。イエス様、それでは私についてついていきなさいと言われ、みんな旅に出ました。さて、お昼になり、みんな輪になり、イエス様が手を触れると、石がパンになりました。ペテロはちっちゃなパンだったので、すぐに食べてしまいました。次にイエス様がですね、私のために石を一つ持ってきてくれないかと言われると、今度はペテロは自分のも頭よりも大きなですね石を運んで背中にくくりつけて背負いました。夕方になって、イエス様が川の近くに来て、みんな持ってきた石を川に投げ込みなさいと言われると、みんな川に投げ込んでしまいました。そしてイエス様が、私についてきなさいと言われると、弟子たちは目を丸くしてイエス様を見つめると、イエス様は言われました。君たち、私のために石を一つ持っておいでと言ったとき、君たちは誰のために持ってきましたかと。キャレシマイ、あなたは誰のためにイエス様に従っていますか？自分のためですか？それともイエス様のことを考えていますか？神に従うということは、将来何が自分に起こるかわからない、しかし私は何があっても、自分にとっても得であっても損であってもですね、このお方イエス様についていく、この決心を持って御言葉に従っていくことが神に従うということですね。しかしながら、イエス様は必ず皆さんにですね、思いもかけない大きな祝福を与えてくださるのです、ね。はい、皆さんは誰のためにですねイエス様に従ってますでしょうか、ね。このような逸話があります、はい。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに黙示録を開いてください。新約聖書の一番最後です。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。今日の説教の聖書箇所は修法に書いておりますが、聖書を開くのが慣れない方は聞いておいてください。では最初に黙示録の一節だけ、では小西姉妹読んでください。
また私は大きな声が聖所から出て七人の御使いに言うのを聞いた。言って、神の激しい怒りの七つの鉢を地に向けてぶちまけよ。
はい、黙示録の公開説教、今日は24回目16章1節からです。今から52年前ですが、1961年4月、当時ソ連の宇宙飛行士ガガーリンはボストーク1号に乗って、人類で初めての有人宇宙飛行に成功し、地球を一周しですね、帰ってきてこう言いました。地球は青かった。皆さん有名な御言葉ご存知です。神様がお作りになったこの宇宙、そしてその中に唯一人類が生存する地球は、もうとても口では言い表せないほど美しい星です。しかしそこに住む人間は創造者であられる神様に背き、ゆえにこの地は呪われ、度重なる戦争や自然災害によって破壊され、神様がお作りになったこの地球とかけがえのない資源を浪費してしまいました。今や地球は汚染された星です。そのような罪と呪いの地球を、やがて神様は完全に滅ぼし、新しい世界へと作り変えてくださいます。やがてこの罪の世界は終わりを告げます。神様はいつまでもこのまま放ってはおかれません。今日はその今の世界、今の時代の終わり、最終の3年半についてのお話をいたします。皆さん、修法のですね、裏のページをどうぞ見てください。 これは前回にもコピーしたことですが、ここに週末に起こることというのが書いてあります。終わりの時にですね、どのようなことが起こるか、1番から7番まで。まずですね、教会が天に上げられ敬虚されます。でこの時にクリスチャン皆さんは復活いたします。新しい体を持つということです。聖書には一瞬にして変えられるとあります。でそれからしばらくの準備期間があり、次に7年間の観難が訪れます。これは反キリストという一人の人物とイスラエルが和平条約を結んだその瞬間から始まります。で7年間の観難は前半の3年半と後半の3年半に分かれます。で前半の3年半は黙示録では封印の裁き、これが黙示録6章、ラッパの裁き8章から9章に書いてあること。後半の3年半は蜂の裁き、黙示録16章に書いてあること。今日はこの部分をですね、学びます。そして観難が終わると、大観難が終わると、イエス・キリストがこの地上にですね、地上再臨をされます。でその時反キリストの軍を破るハルマゲドンの戦いがあり、反キリストと偽預言者がですね、最後を遂げます。その後千年間の千年王国ですね、メシア王国と言いますが、王国があり、その後全ての人が黄泉から出て最後の審判を受けます。この時サタンも滅ぼされます。そして神様は今の天地を全くですね、消し去って、新しい新天新地、永遠に続くですね、神の御国を創造されます。でこれが聖書のですね、週末からですね、新しい世界のシナリオです。で今日は 3-B 後半3年間の蜂の裁きのところを学びます。今読んだところ黙示録ですが、黙示録のその前の15章の一節において、7人の御使いが最後の7つの災害を携えています。そしてこのいよいよこの16章において、神様はご自身の皆と権威によってこの地球に人類の歴史を終わらせる最後の7つの災害で、これを蜂の災害と言いますがですね、送られます。一節から私読んでいきます。また私、この私というのはですね、この黙示録を記したヨハネは、大きな声が聖所から出てこの前の15章の8節にですね、こう書いてありました。7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰も聖所に入ることができなかった、聖所には誰もいなかったとありますので、この声は神様ご自身の声です。ヨハネの福音書5章22節にこのような御言葉があります。イエス様がこうおっしゃいました。また父なる神様は誰をも裁かず、全ての裁きを子に委ねられました。つまり裁きをなさるのは子なるキリストだとおっしゃったので、この聖所からですね、出てくる声はイエス・キリストの声だと言われます。この声が七人の御使いに言うのを聞きました。16章の一節途中、言って神の激しい怒りの七つの鉢を地に向けてぶちまけよ。これが今日の説教のタイトルです。でこのぶちまけよとあるのはギリシャ語でエクテーテという言葉ですが、注ぎ出せという意味。これは一部に限られた地球ではなく、全地全世界に向けてぶちまけようということです。第2ペテロ3章の9節にこのような御言葉があります。私だけを読み出します。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神様は忍耐しておられます。父なる神様は、神様に背いて罪を犯した私たちの人間の救いのために、 ご自分の独り子をさえ惜しまないで、そのイエス・キリストをお与えになりですね、イエス様は十字架の上で私たちの罪を一人負って死んでくださり、三日目によみがえってくださいました。それで行いでもお金でもない、このイエス・キリストを個人的に救い主と信じるだけで、全ての罪は許されですね、神様に受け入れられ、神の子としてくださいました。また神様は聖霊様をこの世に使わし、聖霊によってクリスチャンの集まりである教会を作り、教会は2000年間このイエス・キリストの福音を述べ伝え続けてきました。しかしながら、あくまでも神様に背いてイエス・キリストを信じない者に対して、神様はもういよいよ最後の怒りを持ってこの地上に裁きを下されます。はい、16章の2節を読んでください。
そこで第一の御使いが出て行き、鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。
はい、ここから7つの鉢が始まります。まず第一です。第一の御使いが出て行って、神の激しい怒りが込められている鉢を地に向けて注ぎ出しぶちまけました。すると何が起こったか、獣の刻印を受けている人とあります。では小西前、少し前の黙示録13章の16節を読んでください。
また小さいものにも大きいものにも飛んでいるものにも貧しいものにも獣人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手かその額にかに刻印を受けさせた。
終わりの時、反キリストはすべての人にその右の手の額、または右の手か額にですね、刻印を受けさせます。その刻印を受けた人、また次に獣の像を拝む人々とあります。では同じ13章の12節を小西島読んでください。
この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。
はい、獣、反キリストの像を拝む人々ですね。でこの時、この獣の像を拝まない者は全て殺されるとあります。では13章15節を読んでください。
それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。
獣の像を拝まない者は全て殺されます。16章に戻ります。このようにですね、刻印を受けている人と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができたとあります。でこの腫れ物がどのようなものかですね、聖書の中で出エジプト9章8節で、モーセがすすを天に向けて撒き散らすと、すすがついたものに海の出る腫れ物ができたとあります。また新明記28章35節ではですね、足の裏から頭の頂まで悪性の淵の腫れ物という言葉が出てきます。また皆さんがよく知っているように、イオブはですね、サタンによって足の裏から頭の頂まで悪性の腫れ物で打たれ、イオブは土器のかけらでね、自分の身を欠いたと書いてありますこの悪性の腫れ物が何によるのか、まあ、先ほどシリアの化学兵器が問題になりましたが、まあ、そのような化学兵器か細菌兵器によるものかもしれません。結局人間の罪が、まあ、人間を苦しめていくのです。観覧時代後半の3年半、いわゆる大観覧の時代、獣の刻印666を受け、獣の像を拝む者にこのような頭からつま先まで広い悪性の腫れ物ができたとですね書いて、腫れ物ができます。はい、では黙示録16章の3節、小西島読んでください。
第二の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだ。
はい、 今度は第二の御使いが蜂を海にぶちまけました。最初は地でしたが次は海です。すると海は死者の血のようになった、真っ赤になった。出エジプト記7章の21節でもモーセが杖を取ってナイル川を打つとナイルの水はことごとく血に変わりました。この前のですね、8章8節には第2のラッパーというのが出てきます。その時には海の3分の1が血となり、海の中の命あるものの3分の1が死んだことが記されていますが、今回は3分の1ではなく海全体が血に変わる、海の中の命あるものは皆死んだと、このようにあります。修法の裏にあるように7つの封印とラッパの裁きは観覧前半の3年半、この蜂の裁きは観覧後半の3年半、大観覧時代です。前半の3年半より後半の3年半の方がはるかに厳しくですね、地球規模でですね、その災害は起こります。私たち人間は多かれ少なかれ海にその資源を依存しています。海中生物、魚介類が全て死滅するとこう書いてあります。今日本でもですね、福島原発の放射能汚染水が海に流出しています。今ではまだ基準値以下ですが、そのようなものが大量に流出すれば海洋生物は死滅してしまうでしょうですね。そのようなことが起こるということです。はい、では黙示録16章の4節を読んでください。
第三の御使いが蜂を川と水の源とにぶちまけた。するとそれらは血になった。
はい、第三の御使いが神の怒りの蜂を今度は川と水の源にぶちまけました。最初は血、次に海、今度は川と水の源です。するとそれらは血になりました。前の8章の実節では第3のラッパでは川と水の3分の1が荷がよもぎのようになりましたが、ここでは制限なく全ての川と水の源が血になりました。つまり人間が水が飲めなくなってなる状態になるということです。人間は水なしでは生きていくことができません。でこのことによって多くの人が死んでいくのでしょう。はい、じゃあ16章の5節6節を読んでください。
また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。常にいますし昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。
はい、5節、また私は水を司る御使いとあります。7章の1節では風、14章の18節では火を支配する御使いが現れますが、ここでは水を司る御使いが現れてこういうのを聞いた。常にいまし昔います聖なる方。同じ黙示録の1章の8節のところでは常にいまし昔いましやがて来られる方となっていますが、ここではもう神様はもうすぐそこに来ておられるので、後に来られる方ではありません。もうすでに来ておられるお方です。聖なる方、この聖なるっていうのはギリシャ語でホシオスという完全な清さを持っておられるお方という意味です。あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。クレシマエ、神様は公平なお方です。人を偏り見ですね、エコひいきする方ではありません。人間の罪に対しては必ずですね、それにふさわしい報いをされます。また良いことに対しても必ずあなたはその良い報いを受けることになりますですね、決して罪をいい加減に見逃されるお方ではありません。ではここに何か挟んでガラテヤ書6章を開いてください。ガラテヤ人への手紙ですですね、6章の7節から10節です。 では小西前そのところを読んでください。
思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。
はい、このところ聖書を開いている方、一緒に声を出して6節から7節から10節までですね、声を出してお読みいたしましょう。はい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。御礼しま、よく聞いてください。蒔いた種は必ず刈らなければなりません。ということは、皆さんの現在の姿はあなたが過去に蒔いてきたものの姿です。刈り取っている姿です。あなたがこれから蒔くものを将来ですね、それを刈り取ります。ということは、人生は蒔きながら刈り取る人生だということです。ですからよく私たちはですね、何か良いことがないだろうかと思いますけどもですね、刈り取ることを考えないで蒔くことを考えればよいのです。蒔きさえすれば刈るからです。私たちは収穫得るものだけを考えて蒔くことを考えようとしません。しかしながら、あなたが忍耐を持ってコツコツ人生において良いものを蒔き続ければ、コツコツ良いものを続けていけば、必ずそれは将来あなたのですね、収穫となってあなたに返ってくるのです。ですから刈ることよりも蒔くことを考えてください。必ずそれを刈り取るわけですから、ですからね、だから良いことをし良いものを蒔くですね、生活を忍耐強くどうぞ続けてください。現在のあなたの姿は過去にあなたが蒔いたものの結果なのです。ですから蒔くことをね、心がけてください。神様は良いことも悪いことも必ず報いられます。ここに侮ってはいけません、思い違いをしてはいけませんと書いて、神は侮られるようなお方ではありません。神様を騙すことはできません。6節ですね、黙示録の方に戻ります。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたですね。多くの人々は生きるために獣の3ですね、数字をつけましたが、しかし一方獣像を拝まなかった多くの人はですね、それを拒んだために殉教いたしました。あなたはその血、殉教者たちの血を彼らに飲ませられました。神様はそれにふさわしい報いをなされた。つまり、人の血を流す者は人から血を流されるという報いです。ですね、これをされたということです。神の聖徒を迫害し殺した異邦人たちに対して神様は激しい怒りを持って、ね、復讐をされます。誰一人として神の復讐に、ね、と裁きから逃れることはできません。申命記32章の40から43節、私だけお読みいたします。神様の報復のことがこのように書いてあります。申命記32の40。誠に私は誓って言う、私は永遠に生きる。私がきらめく剣を研ぎ、手に裁きを握るとき、私はあだに復讐をし、私を憎む者たちに報いよう。私の矢を地に酔わせ、私の剣を肉に食わせよう。 刺し殺された者や囚われた者の血を飲ませ、神を乱している敵の頭を食わせようと、神様がですね、裁きをなさるそのある様が書いてあります。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。ではここに何か挟んで、ローマ人への手紙12章を開いてください。はい、ではローマ人への手紙12章のですね、19節から21節です。ここも聖書朗読者の方が読んだ後で開いている人一緒にお読みいたします。では小西姉妹、ローマ書12章の19節から21まで読んでください。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
はい、じゃあ聖書を読んでいる人、開いている人、19節から最後までお読みいたしましょう。はい、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。これしまいですね。復讐は、報いは神様がなさることです。皆さんは人生においていろんな辛い目に遭い、あの人を許せないという人がいるかもしれません。しかしあなたはその人に復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。神が必ず報いをすると聖書は書いてありますですね。だから神様に委ねなさい。むしろですね、ここに書いてあるあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いているなら飲ませなさい。で次にこう書いてある。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのですと書いてある。そして悪に負けてはいけません。善をもって悪に打ち勝ちなさい。彼の頭に燃える炭火をですね、積むことになると書いてある。どういうことでしょうか。これはですね、こういうことです。聖書の時代にはマッチもライターもなく、火は非常にですね、貴重な生活必需品でした。まあ、燃料も乏しく火も十分ではありませんでした。ですから村の一人が選ばれて一晩中火を守りました。彼は夜中中ですね、火を起こし熱い炭になるまで燃やして、その炭を金属のですね、火鉢に入れ頭に乗せですね、頭に乗せた板の上に乗せて火ばさみを持って各家庭の台所を回り、家々の主婦がその日の料理が使えるように炭を配って回りました。人を共同体に、ですね、人の共同体に温かさを運ぶ人に変えるとの意味になりました。これがですね、彼の頭に燃える炭火を積むという慣用句になったのです。つまりですね、良いことをすることによって人の心を変えていくという意味のことわざです。頭にですね、木の板に鉢を乗せて炭火を乗せて各家庭を回って火を配って歩いた。火はとても貴重なものだった。することによってですね、各家庭はちゃんとその日のですね、食事の準備ができたですね。つまり良いことをすることによってですね、人の心を変えていきなさい、人の心を動かしなさいという慣用句になったということです。はい、はい、じゃあ黙示録に戻ります。で16章の7節です。では小西姉妹が出
ます。また私は祭壇がこういうのを聞いた。 しかり、主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。
はい、そこまでですね、はい、また私は祭壇がこういうのを聞いた、まあ、祭壇はですね、ものですから言いませんが、この同じの黙示録の6章の9節から10節において、殉教者たち、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人たちの魂が祭壇の中からですね、叫んでいるという記事があります、ね、祭壇がいいつまり、どうして地の復讐をなさらないのですか、ね、しかり、主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実で、真実な正しい裁きです。このしかりというのがアーメンという意味です。で、皆さん教会でアーメンと言います。で、これはしかり、その通りですという意味です。ですから、祈った後に、また説教の後にアーメンというのは、その通りですというですね、信仰の同意の表れですあなたの裁きは真実な正しい裁きです。神様はキリストを信じて救うチャンスというのを何度も与えておられます。しかし、あくまでも拒む者にはもう裁きしか残っていません。祭壇の下から叫ぶ殉教者たちの叫びに対する神様の裁きです。はい、で、8節9節読んでください。
第4の御使いが蜂を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の御名に対して怪我仕事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった、
はい、ここに次は第四の御使いが神の怒りが満ちた蜂を今度は太陽にぶちまけました。8章の12節、第4のラッパでも太陽、この時は太陽の3分の1、月の3分の1、星の3分の1が打たれ、昼も夜も3分の1が暗くなりましたが、今度は太陽はむしろその熱、温度を急激に上昇させ、世界的な猛暑となりですね、この熱は人々を焼くことが許されたとあります。で、この人々という言葉に原文は漢詩がついておりますので、特定な人々、つまり獣の像ですね、獣の刻印を押しその像を拝んだ人たちですですね。第二ペテロ三章七節にこのような御言葉があります。私だけを読みいたします。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。過去において神様がこの地上を一度完全に滅ぼされたことがあります。で、それがノアの洪水です。ノアとその家族8人が箱舟を作ってその中に入りですね、洪水から逃れました。しかし、この次は神様は水ではなく火によってこの地球を滅ぼすと、でそのように言っておられますですね。今年も日本に限らず、で地球の至るところがもう猛暑でした。四国の四万十市では最高温度41度を記録しました。これからもっと気温が高くなるかもしれません。まあ、聖書のこの3年半の時には太陽によって人々が焼かれていくと、そのように記してあります。大患難の3年半、この温度はさらに上昇し、太陽は火で人々を焼くことを許されたとあります。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。9節です。兄弟姉妹、今日本にも台風や地震ですね、津波、たびたび自然災害が起こります。で、この自然災害というのは神様の人間に対する警告です。日本もですね、 3.11 以来今年も多くの災害が起こりました。神様が日本の国民に対して偶像礼拝と物質依存の生活と拝金主義を捨てて悔い改めて イエス・キリストを信じですね、まことの神様に立ち返るようにと今働いておられます。ですね、自然災害は神様の警告です。しかしながら終末の時代の人々は、彼らはこれらの災害ですね、ここに書いてある彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかったとあります。この災害が神からのものであることを知りながらも、あくまでも悔い改めることをせず、むしろ神の皆に対して汚し事を言い続けています。ですね、まあ、本当に人間というのは神様の憐れみがなければどこまでも神様に逆らう存在だとですね、思い知らされます。はい、では 16章の10節11節を読んでください。
第五の御使いが蜂を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに、天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。
はい、第五の御使いが今度は神の怒りが満ちた蜂を獣、これは反キリストの座にぶちまけた。第五のラッパでは9章の2節ですが、底知れぬ穴が開かれ、煙が立ち上り、その煙の中からイナゴが出てきます。すると獣の国ですね、反キリストが支配する国、この世は暗くなりですね、聖書は観覧時代にはの7年間には5回暗黒が訪れることが記されていますが、ここはですね、4度目の暗黒です。獣の国は暗くなり、4度目の暗黒です。暗闇がこの世を支配、襲い支配します。人々は苦しみのあまり舌を噛んだですね。9章の第5のラッパのところではサソリのような毒に刺された人が苦痛のあまり死を求めるが、死ぬこともできなかったと記されています。ではここに何か挟んで出エジプト記を開いてください。実章です。ではここにしまい、旧約聖書出エジプト記の実章の21から23を読んでください。
主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて手を差し伸ばした時、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。3日間誰も互いに見ることも自分の場所から立つこともできなかった。しかしイスラエル人の住むところには光があった。
はい。過去に主なる神様がエジプトに3日間暗闇を起こされたことがあります。3日間は誰も互いに見ることも、また自分の場所から立つこともできなかったとあります。真っ暗でした。しかしここにあります、イスラエルの住むところには光があったと書いてあります。イスラエル人がいるところには光がありましたですね。この終末の時ですね、イエス・キリストにつながっている兄弟姉妹たち、皆さんはもうこの時点ではもう復活してですね、復活の体を持って天に啓挙されています、ね、あなたがイエス様に信じてイエス様につながっているなら、あなたはもうこの地上にはおりません。天に啓挙されています。あとはですね、イエス様と共にこの地上に再び降りてくるのを待つだけです。しかしこの地上に残されたイスラエルの民はですね、反キリストによる激しい迫害を受けますが、神様はイスラエルのために特別な場所、逃れの場所を備えておられます。それがボツラですね。ヨルダンのペトラです。ここに神様はイスラエルの一部をかくまわれですね、暗闇がこの地を覆っても、ここには神様の光があります。 そして11節、黙示録16章の11節、そして苦しみと腫れ物との家にですね、ここに苦しみ、腫れ物というのは両方とも複数形ですから、いろいろな苦しみや腫れ物ですね、主従の苦しみと多くの腫れ物の家に天の神に対して怪我仕事を言いですね言ったとあります。まあ、人間の悲劇というのは神を知らないことではなく、神様を知っていながらもなお自分中心のですね生活を送ることです。自分の罪を悔い改めようとはしなかった。神に反逆する者にとって悔い改めることなどはですねもう思いもよらないこと、考えもしないことですね。今や獣は自分が惨めな動物にしか過ぎないことを、まあ、人目にさらすことになります。次がいよいよですね、第六の災害で、これがハルマゲドンの戦いになりますがですね、今日はここで終わります。ではここまでにします。ではお祈りしましょう。